Japan Move Up Supported by Tokyo Headline。
こんばんは、日本元気にプロデューサーの市木浩司です。
ナビゲーターのちぐさです。
東京 FM Japan Move Up、 この番組は日本元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本を元気にしようというプログラムです。
はい、また都市型メディア東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきます。さあ市木さん、はい、来週は SDGs 週間ですね。
そうなんですよね。
SDGs が採択された9月25日を含む約1週間、うん、SDGs への意識を高めて行動を起こすきっかけ作りのため世界中でイベントなどが開催されてるんですね。最近は本当この SDGs っていう言葉も耳にする機会多くなりましたね。
そうですよ、うん、東京 FM もね SDGs ウィークやるってことですから、
はい、はい、より広くそして深く知ることが大切ですからね、うん、ということで今日のゲストは SDGs 関連の方お呼びしました、はい、ワールドロード共同代表の平原伊文さんです。
はい、平原さんはですねジョンソン・エンド・ジョンソンに入社してデジタルマーケティングを担当してたんですけども、社会のですね境界線を溶かしたいと考えてですねワールドロードっていう会社を作ったんですね。はい、でなんとですね青年版ダボス会議の日本代表なんですよ。
うん、
そして We Have a Dream という本をですね企画して出版したんですよね。
はい、今日はその本についても詳しく伺っていきたいと思います。この後平原伊文さんのご登場です。お楽しみに。
ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします。
ジャパンムーブアップ。
それでは今夜のゲスト、ワールドロード共同代表の平原伊文さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
またね若い女性がね。
そうですね、素敵ですね。
素敵な感じでですね、
透明感があって、ね、青いトップスがすごいよくお似合いです、
は
い
ね、
伊文さんってお名前も素敵ですね。
素敵ですよ。
今日はじゃいつもどうやって呼ばれていらっしゃいますか。
いつもブンブンって呼ばれて
ます。ブンブン
ブンブン蜂みたいじゃないですか。
ブンブンいいですか、呼ばせていただいて。
ぜひぜひ
ブンブンブン。一気になんか親近感がでも
ブンブン
湧いたら。
あのねちょっと話し始めた。僕の末っ子がちっちゃい頃やんちゃでブンブンって呼ばれたんだけど、なんでって聞いたら長靴に蜂のなんか絵があったんだって。
あーだからブンブン、
ブンブン、まあ全然話違いますけどね。
じゃあブンブンって呼ばせていただきましょう。ブンブンは一木さんとはどういう、うん、
あのね僕のほら長年の友人のですね、21世紀クラブ社寺尾さんっていうですね仲間がいまして、彼がですね今あの東京ヘッドラインでも SDGs の連載やってもらってるんだけども、
うん、
まあ、いろんなですね人をねこう紹介してくれるんですよ、
はい、
先日来たテニスの杉山さんとかですね、今日はですねこの平原さんもですねあのこれから紹介されると思うんですけど、まあいろんな活動されてましてね、一木さん若くてすごい SDGs ねいい人いますよって紹介されて見たら早稲田大学卒だったということでですね、まあ、ちぐさも知ってるように早稲田といえばねすぐ僕は後輩にしちゃいますから、
はい、自動的にそうなっちゃうみたいなんですけど、自動的に大丈夫ですか。
光栄でございます。
先輩風をビュンビュン吹かせ
始めると今飛んできてま
てます、ね、
それが早稲田と慶応って大学なんですよ。
まあ、そう言いますよね。でもなんかその分やっぱ絆がね、はい、あとそのリスペクトでつながってるっていうところがね。
いやしかもね僕がいなかった頃にね、あ僕がいた頃になかった国際教育学部ってものすごい優秀な学部ですから、
あ
だって留学するのも全部セットになってるんですよね。
セットになってます。1年間の留学がセットになってて、はい、全部教養語が英語ですね。
英語ですよ。まあ、ちぐさんも帰国子女だから今日また英語に囲まれちゃうね僕ね。
いやでもあのブンブンは英語だけじゃなくて、うん、もうあの8歳からいろんな国に留学をされて来られたんですよね。
はい、8歳からある最初中国だったんですけども、うん、小学校の時に中国人の女の子との出会いをきっかけに、うん、8歳の時に単身で中国で、そっから
ちょっとあの単身で中小学生が単身で中国ってどういうことですか。どうやったら行けんの。
全寮制みたいな。
全寮制のところで学校を自分で探して、
自分で探して
現地校ですね。
どんな小学生ですか。
8歳で。それはその時のことも覚えてますか。やっぱあのいろいろなところを見たいとか、
はい、
そうこういうものを学びたいみたいな。
そうですね、何よりも本当に中国人の方からこう表現力を学びたいなって思って。
すごいね。
行きました。
でもその後はあのカナダとかメキシコ、はい、スペインにも行かれたんですよね。
はい、
じゃあ語学はもう何カ国。
語学は全部4カ国語。
どうしたら覚えられるのそんなことね。 まあ、ちぐささんも英語はね、
いやでもあの今その英語とか日本語はもう生まれた時からそばにあったっていう、ただ環境が恵まれていただけで、新たに最近韓国語教室に通い始めたんですけど、
どうしたの、もうドラマでしょ、また
そうそうそう、同じ BTS の言ってること分かりたいみたいな横島な理由なんですけど、でもそれで頑張ってるんですけど、7回行ってもまだひらがなで言うとぬぐらい
難しいよね、韓国語もね、結構ね、
読み書きすらまだできない、
ハングル文字やつさんなんかも
本当にすごいなと思います、ね、でもやっぱそういうご経験からグローバルな視点っていうのはやっぱ自然に身についたものなんですか。
そうですね、なんかグローバルっていうよりもこう人と人が対話するっていうことの重要性ですね、まさにこうピースコミュニケーションっていうのをすごい学んだなって思いました。
すごい人ですよ、
はい、
だってあのね、そしてもうぜひね、素晴らしいですね、企画して提案して本があるんで、
はい、
まあ、これがねもうね内容満載なんでですね、ぜひね、はい、ちぐささんその本の紹介からお願いしたいんですが、
はい、そのブンブンこと平原さんが企画提案した書籍、うん、6月に出版されたんですが、タイトルが、うん、We have a dream 201カ国202人の夢×SDGs というタイトルでございます。もう今日現物が我々の手元にありますが、すごいね、もうカラフルで写真もたくさん載っていて、うん、すごい分厚くてずっしりした感じの本になっています。この本はどういう企画のもと作られたんですか。
はい、今ワールドロードという会社を経営している中で、地球を一つの学校にしたいなっていうミッションがありました、うん、でその際にやっぱり今ある SDGs がまだまだその遠く感じるな、で等身大で SDGs に向けて活動している人たちの夢を一冊にしたらもっとこう自分ごとができるんだろうなって思って、でこのプロジェクトをですね、いろは出版って京都にあるずっと夢本を作ってる出版社さんがあるんですけども、そこに企画書をお送りしたら、社長のキムさん自らが次の日に返信があって、ハロー太一イブン、一緒に作ろう、それが僕の夢だったって返信が来て、そこから始まりました。
運命的な出会いですねそれもね、結構ね、
はい、お互いがお互いを本当にこう求めてたっていうか、うん、同じ方向を向いてたっていうことですよね、こちらには世界201の国と地域で SDGs 達成に取り組む202人の若者たちが、まあ、自分たちの夢について語ってくれてるわけですけれども、うん、はい、どんな夢が印象的でしたか。
はい、いろんな夢があるんですけども、まあ、一つ例えば、イギリスのですね、オスカーさんっていう方がいて、で彼はもう小さい時から難病だったんですね。で声も出せないと、で体もあまりこう動かせないと、ですごく不自由をしてたんですけども、いわゆる社会で障害者として見られてる彼の夢は、見てほしい、人として見てほしい、ただそれだけで、でどうしてもこうダイバーシティについて話すときに、ダイバーシティについて話すんですけども、うん、彼はダイバーシティと一緒に話してほしいっていうのがすごく思いとしてあって、うん、障害者の人と話しても違うところよりも実は話してみると、うん、共通点の方が多いですよっていうのをずっとずっと話していて、彼はそんなコミュニティの団体をですねこう今持ってる方なので、すごく彼の夢とか印象的です。
うーん、これだって193カ国って国連の加盟国193でしたっけ。僕の頭ね、193っていうのは頭にあるんだけど、
国連の
加盟 国連だよね、加盟国193カ国ですよね、はい、その数を超えてるんですよ、
超えてます、
これはすごいなと思って、それもね、はい、でそれぞれにアクセスしてこう作ってるわけですよね、
はい、
どうなっちゃってるんですかねってくらい僕も感心しましたよ。
そうですか、ありがとうございます。オンラインで全部募集をかけて1年半くらいかかったんですけども、 Facebook とか Instagram とか Twitter で広げて、800人くらい応募があって、その中から201カ国を選んで、まさにこう国連がに加盟されていない国ですね、北朝鮮とか香港とかですね、入ってるんですけども、でも本人たちが自分はこの国をアイデンティティとして持っているのであれば、しっかりとそれを代表者として、じゃあこの本の共同著者になってくださいという流れで入っていただいてます。
800のね応募があったっていうことは、やっぱオンラインでも各国からすごくものすごく大きい反響があったってことですよね、
はい、
皆さんやっぱ伝えたいとか知ってほしいっていう思いが強い方って いらっしゃるんですね、たくさん。
そうですね、たくさんたくさんいらっしゃいました。やっぱりこう国際ニュースとして流れてるものと、当事者から見たその真実って全く違って、それをしっかりと自分の口から語りたい、生きてる当事者としてっていうのがやはり思いとして強い方々が多かったです。
市木さん、 SDGs は17の目標があるわけですけれども、やっぱりこの本の中に登場してくださっている皆さんも環境とかバックボーンによってそれぞれ抱えている思いとか問題っていうのも違うじゃないですか、そういったものが一冊にまとまってこう夢が集まってこう形になって何か感じたことありますか？
はい、やっぱりもうただ一つですね、この世界はやっぱ一つだなって思っていて、私たち一人一人は地球人であり、この地球は大きな一軒家ですと。で、誰もが大黒柱であるからこそ、みんな力合わせてこう支える必要があるっていうのをすごく感じました。
まあそうですよね、よくほら月から見た地球は一つでね、美しいっていうね、宇宙飛行士がね、もうだいぶ前に言いましたけども、やっぱり今このグローバルにいろんな意味でビジネスも含めてこうつながってるじゃないですか。それでなんだろうな、本当にこのままじゃまずいですよねって言いながらも、やっぱりこう言語が違ったりとかいろんなことがあってですね、今もね、いろんな課題がある中というとですね、まあ、僕らもねビヨンド2020ネクストフォーラムと作ってです。これは本来はオリンピックパラリンピックのレガシーを生かしていこうっていうのが日本の国策だったわけですよ。ところが前々ちょっとこんな状況でね、延期にもなっちゃいながらも一応終わったんですけれども、今度は2020年、もう21年になっちゃいましたけど、以降どうするかっていうのを我々もやってる中でね、この番組でも SDGs ピースコミュニケーションプロジェクトっていうのいろんな活動を紹介してるんですけども、僕はその活動の中でこの本を紹介されて、この活動を見てですね、あ、こんな人いるんだと、もうね、ぜひ番組に出てほしいということでね、本当に今日来ていただいたんですけれども、もう驚きの連続ですね。
ありがとうございます、
ね、行動力もすごいですよね、
すごいですよ。
発信力もね。そしてそんなブンブンこと平原さん、今ちょうどイベントも開催してらっしゃるんですよね、
はい、実は今日始まったばっかりなんですけども、はい、蔦屋湘南書店でコカ・コーラさんと一緒にこの We Have a Dream 本×SDGs の、イベントを今開催しております。1ヶ月間の開催となります。
はい、9月18日本日から10月17日日曜日の期間、湘南 SDGs アクションフェアということで、どういったことされるんですか？
はい、もちろん本の共同著者の子たちのパネルが並んでいたり、あとは湘南なのでこう周りに海があったりするので、その湘南の近辺に住んでいる方々が一人一人 SDGs を自分ごと化するためのこうアクション、どんなことやってるんだろうなっていうのをこう参加できるようなこうポスターを準備していて、みんなで一緒に可視化しようって感じですね。
はい、ありがとうございます。ではここで、ブンブンから一曲日本を元気にするリクエストを伺いたいなと思うんですが、普段音楽とかお聞きになりますか？
めちゃくちゃ聞きます、
ね、はい、聞いてそう。
いや、そういう世代でしょ、だって、ね、そう、
必要不可欠ですよね、やっぱ音楽はね。普段どういったものを聞かれるんですか？
普段ですね、あと K-POP 大好きで。
あ、本当ですか？
もう BTS さっきもここのスタジオに来るまでずっと聞いてたんですけど、はい、バターとか。
あ、元気出ますよね。
元気出ますね。
そんな、音楽好きなブンブンですが、今日はどの曲にしましょうか？
今日は歌手の愛さん、ずっと平和に向けた曲を、作詞作曲されてる方なんですけども、その愛さんが、昨年リリースされた Not So Different という曲です。 Japan
Move Up。曲調かっこよくて、でもメッセージ性もしっかりあって、愛さんいいですよね。
いいですね、本当にみんなはそんなに違いないっていうメッセージ性が出てますね。
やっぱりね、こうね、ピースコミュニケーションにね、音楽は必要ですよ、
本当にそう思います。お送りしたのは平原イブンさんの日本を元気にするリクエスト、愛で Not So Different でした。今夜のゲストはワールドロード共同代表のブンブンこと平原イブンさんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ平原さんが共同代表を務めるワールドロードという会社、冒頭でも少し触れさせていただいたんですが、改めてこちらどんな会社なんですか？
はい、ワールドロードはミッションとして地球を一つの学校にするっていうのがあって、うん、私自身、いろんな国に幼少期から行った時に、この社会に境界線がなかったらもっと人は豊かになるのに、もっともっと通じ合えるのにって思ったので、そんな思いを込めてこのミッションを作りました。で、この会社では主に教育×SDGs を軸に活動していて、今2本の柱があります。一つは子どもたちに向けて、それこそウィハバドリーム本の中に登場している子たちをオンラインで日本の学生さんですねにつなげて、現地の様子を話してもらったり、その当事者の方から話を聞いて、こんなことが今例えばアフガニスタンで起きてるんだだったり、こんなことがミャンマーで起きてるんだっていうのを事実をこう当事者の方から学ぶような授業を展開しております。でもう一つは企業さんの今すごく SDGs をこうボランティア活動ではなくって SDGs をビジネス の柱にしようと思ってる企業さんがすごく増えてきたので、そんな企業さんに対してコンサルティングっていうお仕事もしております。
いや、もう聞けば聞くほどね、なんか親和性があるなと僕はね勝手に思っちゃってですね、僕らは子ども未来国連っていうのは小学生、日本は小学生だけど海外はね小学校とかではないんですけども、っていうのもやってですね、まさにこう、国境を越えてですね、子どもたちのうちに、そういったですねコミュニケーションによって社会課題解決意識を持ってもらうということとですね、実はそのもう一つはね、今おっしゃったような、僕らはもう SDGs 教育カリキュラムって作っていて、去年福岡市とかでは実証実験してるんですけども、まさにですねブンブンさんのお友達のですね若林さんもですね語り手として参加してもらってて、今早稲田の研究所で作ったやつをいろんな自治体に提供していこうということをしてるんですね、でご存知だと思うんですけど、一応日本はそういう制度好きだからすぐできるんだけど、 SDGs 推進都市って制度があってこう認定してってるじゃないですか、で今僕ら豊島区とか浜松市とかですね、そんなようなことをチャレンジしてて、まさにねそのカリキュラムもそうだし、もう一人仲間の堀潤さんって人はやっぱジャーナリストでいろんなとこ行くんで、彼今実際起こってることを題材にしてオンラインで今授業とか始めてるんですよ、なんかそういうところもなんかぜひね連携ご一緒できたらいいなと思って今聞いてたんですけどもね、
はい、本当にSDGs っていう言葉はようやく認知度も日本の中でも上がってきてるかなっていう感覚があるんですけれども、どんどんやっぱ子どもたちにもうなんていうんですかね、 SDGs ネイティブの子どもたちがどんどん増えていくといい
です
よ
ね。いやでもねすごい世代間ギャップがあって、僕らも今いろんなところに企業も話しに行くんですけど、ある企業でびっくりしたら、小学生に一木さん SDGs 語れないでしょとか言われちゃったわけ、そんなことないですよっていう時代じゃないですか今って、いやだから子どもたちの早くもしかしたらねこう身についてくるかもしれないですよね。
当たり前のように身につけてますからね、心強いですよね。でも先ほどの教育の場でビアバドリーム本に出てくる方たちとオンラインでつなぐっていうのはどんどん進んでいくといいプロジェクトですよね。
そうですね、本当に少しでも多くの子どもたちが、海外のに対してやっぱりまだまだちょっと一歩踏み出せないなだったり遠いな、でちょっと違う話だなって思ってる子どもたちが多いので、そうじゃなくって実は喋ってみると本当5分とかで打ち解けられちゃうので、もうその機会をどんどんどんどん私たち大人が子どもたちに提供することこそが本当に次世代に対して何か境界線のない社会を残せる一つのコミットだなって思ってます。
やっぱりどうしてもこうアフガニスタンで起きてること、ミャンマーで起きてること、なんかこう国で起きてることみたいな概念、なんかこうイメージで受け取ってしまう方も多いと思うんですけど、 そこにやっぱ一人一人の人がいて、このウィアワドリーム本の中にやっぱこうお名前とお顔の写真とこういう人なんだよっていうのが分かると、本当にそこには同じ人がいて、人が感じたり悩んだりしているっていうのがこう他人事じゃなくて人事じゃなくて思えますよね。
はい、
なんでぜひこの本も手に取っていただきたいなと思います。 さあ、そして改めてこのジャパンムーブアップというプログラム、ブンブン、実は日本から世界へ発信するコミュニケーションによる社会課題解決に向けた SDGs ピースコミュニケーション大きいテーマになってまして、皆さんに SDGs ピースコミュニケーション宣言というのをいただいております。今日はぜひブンブンの宣言もいただけたらと思いますのでお願いします。
はい、SDGs ピースコミュニケーションに向けて、私ブンブンこと平原イブンは教育を通じて社会の境界線を溶かします。
いや、素晴らしいですね。だからもうね、ぜひ嫌でなければね、子ども未来国連会議のですね、もうねサポートメンバーというかですね、考えるメンバーに入ってもらいたいなと。
ぜひ、もう
さっき話してたんですけどね、あの僕あの仕組み作るのは得意なんですけど、中身これから作っていかなきゃいけないんでね。でまさに、まあ、さっきの若林さんもそうですし、今例えば未来教室っていう経済産業省がやってるね、はい、あれもまあ結構進んでるじゃないですか。だからそういった中でどういった子どもたちに伝え方をするのかっていうのもあるし、やっぱりその僕らもね、悩みはね小学生の年代なんで、うん、どうやってその子たちの力をっていうかですね、言葉を引き出すかってすごく考えなきゃいけないじゃないですか、はい。まあ、そこにはね非常にこう心強い専門家がこの前に現れたなと思っておりますけど、
ありがとうございます
引き続き末永くお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。
大変だよね、早稲田の怖いになっちゃった時点でね、もうね、
はい、いろいろこれから無茶ぶりとか命令とかがあるかもしれない
いやもう大歓迎です。
いやいや、もうでもそれはあのピースコミュニケーションで、あの市木さんも命令とかじゃなくて話し合いでね、仲良くしながら。
もちろん命令なんかしないですよ、断られちゃったりしてるから ねちょっと忙しいから
仲良くしてください。よろしくお願いします。今日本当にお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。今夜のゲストはブンブンこと平原イブンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 Japan Move。
ここで毎月第2月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです。東京ヘッドラインのウェブサイトでは、ウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています。最近の人気記事は、木村拓哉と長澤まさみ勤続32年のホテルマンを本物と見抜けず、ガールズガールズ小田柚葉の柚葉24時第9回めちゃ聞いたな。ここは SDGs を実現した世界、みんなで作る80分の1の未来 SDGs ピースコミュニケーションシティ。東京発のファッションの祭典に熱狂、第33回マイナビ東京ガールズコレクション2021オータムウィンターリポートなどがよく読まれていました。その他にもたくさんの記事が毎日更新されていますので、ぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね。 Japan Move
Up。今日はワールドロード共同代表のブンブンこと平原イブンさんに来てもらいましたけども、
はい、
いやなんかね、もう年下と思えないしっかりとした、しかもねすごいですよね、活動範囲が
本当にもう頼もしいリーダーに、ね、頼もしいですね、なってくださいます
ね。なんか僕はやっぱ大学の授業やるようになってもね、うん、結構経つんですけども、まあ、あと活動もねやっぱだんだんビヨンド2020ネクストフォーラムもそうですけど、世代を超えてやってるとですね、まあ、20代30代20代、またいろんな人いますよね。そしてね、若い人がね本当に頼もしい人がいて、いややっぱりね仲間は大事ですね、ネットワークは。
本当にこう皆さんアイデアにあふれてて、すごくアクティブで、
だってね SDGs そうね、一人じゃできないから、みんなでつながった方がいいんですよ、これは確実に、
はい、
私ネットワーカーとしてはですね、
はい、そしてそんな市木さん、ネットワークのね、はい、ご自分のネットワーク駆使して、はい、イベントもまた開催されますね。そうですね、
まあ、ちょうどね、ニューヨークの国連総会がある時期に9月23日ですね、これはですねちょっとラジオ番組もですねちょっと外に出てですね SDGs ピースコミュニケーションイベントをやるとです。それから9月24日にもですね、フォーラムやります。まあこれはこれでね、またちょっといろんな形で発信してい、 いけたらなと思ってますんで、
はい、はい。我々もね、番組としても個人としても SDGs に向けてアクションを起こしていきたいですね、
はい。
ということでジャパンムーブアップ、今週はお別れの時間ですが、次回も元気のヒントたくさん見つけていきますよ。
はい、これからもみんなで知恵を出し合って日本を元気にしていきましょう。
はい、
ジャパンムーブアップ、お相手は市木浩司と
ちぐさでした。この後も東京 FM の番組でお楽しみください。
それではまた
来週。ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました。Japan, move on.